お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアの最後の都市がすでにロックダウンから出して、州境や国境が再開する次の議定表が視野に入っています。オーストラリアは長い間の COVID ゼロに向けての取り組みからの方向転換にどのように適応するのでしょうか。オーストラリアの最後のロックダウンを解除して、州のリーダーたちは素早く国中が間もなく COVID-19 と共に生きることを学ぶ必要があることをオーストラリア人に思い出させました。そしてそれはまた感染ケース数の急増が避けられないことも意味します。シドニー大学の伝染病の専門家ロバート・ボーイ教授は、オーストラリアが再開するにつれて感染ケース数の増加はほぼ避けられないが、それらのケースの大部分ははるかに軽症だろうと述べました。これらは素晴らしいと同時に怖い時です。なぜなら人々が学校やコミュニティ、職場で人と交わるにつれて感染ケース数が増えるからです。リスクがある人々をはじめとして我々のワクチン接種率は素晴らしいので、病気になる人は比較的若く、入院する可能性がずっと低い人々です。彼らが入院しても集中治療を必要とする可能性はずっと低く、おそらく病院にいるのは2、3日だけでしょう。それに反して、COVID になった高齢者の場合は、多くの人が結果的に数週間入院するでしょう。ボーイ教授でした。様々な著名な科学者たちがケースロードがどうなるかを予測しようとしました。再開に向けた連邦の工程表のもとになったドハティ研究所のモデリングは、国が部分的な公衆衛生対策で 70% のワクチン接種率で再開する場合、オーストラリアは6ヶ月間にわたってほぼ38万6千件の感染ケースとほぼ1400人の死亡の可能性を予想しうると述べました。しかし、ニューサウスウェールズのロックダウンが終わってからほぼ3週間経ち、ボーイ教授は、それらの予測されている高い感染ケース数はまだ現実には起きていないと述べました。そのモデリングは感染ケース数や死者数を過剰に見積もる傾向があります。実質的にパンデミックは燃え尽き始めたので、我々はニューサウスウェールズでは確かに良い位置にあります。感染しやすい人のケース数は、彼らがワクチン接種を受けたか、自然に免疫を持ったかのいずれかなので、大変少なくなりつつあります。ボーイ教授でした。では、それらの感染ケースは増えるとすればいつで、我々のヘルスシステムはどのように対処するのでしょうか。全国にすでに2183床の集中治療用のベッドがあります。今月初め、病院は必要ならば、あと3440床を追加できることを確認しましたが、労働力不足でそのうちの383床だけが十分なスタッフを得られます。オーストラリア医師会の副会長クリス・モイ博士は、完全にワクチン接種を終えた個々の人々はすべて、たとえ例外的に感染しても COVID-19 で入院する結果になる人を一人減らすと述べました。我々はニューサウスウェールズのコミュニティで開放の全面的な結果や COVID の規制を緩和した期間の後やボーダーを開放した後にどうなるかを本当に見たことはありません。ですからそれに関してはまだある程度不確かです。 COVID の数を見るのが減り、ワクチン接種数が減るでしょう。それはすべてヘルスシステムを圧倒しないようなコミュニティ内の COVID のレベルを維持するために我々がしなければならないことになるでしょう。モイ博士でした。モイ博士はニューサウスウェールズやビクトリアのような COVID に見舞われた州のヘルスシステムは今待たせている COVID 以外の患者の数を一掃しなければならないので、より大きな圧力にさらされる可能性があるだろうと述べました。そのヘルスシステムは他のことも全て面倒を見ていることを忘れてはなりません。それは心臓麻痺や卒中の人もみんな面倒を見ています。我々はまた実際に今ひどい立場にあります。ある程度 COVID に見舞われた州の多くにとってはケアの遅れがたくさんあります。それは多くの人が手術やその他の治療を先に伸ばしているということで、今彼らはそれ
それに関わらなければならないでしょう。ですから、それは第一に通常のケアプラス関与が必要な遅れているケア、プラスワクチン接種の継続、プラスさらに COVID 感染のケースに対処しなければならないことの集積です。それは全面的に極度の不安を引き起こすもので、我々が長い間その数を監視する必要がある理由です。モイ博士はこのように述べました。多くの人は海外で起きたことを見ることによってオーストラリアの未来を垣間見ようとしました。イギリスのいわゆる自由の日は再び7月19日になりましたが、それは COVID-19 の規制が一度に廃止された日です。その段階では大人の 68% が完全にワクチン接種を受け、イギリスの1日あたりの新たな感染件数は平均しておよそ4万5000件でした。その数は弱まる兆しを見せましたが、今やおよそその同じレベルに戻り、ワクチン接種率が似たようなものだったので、再開についてオーストラリア国内の一部を不安にさせました。オーストラリア全体のワクチン接種率は今 61% で、イギリスは 67% です。しかし、ボーイ教授は、両国が開放を選んだ方法に大きな違いがあるということは、両国は必ずしも似たようなものではないと述べました。我々はイギリスから多くを学べますが、彼らは我々からもっと学べると思います。我々は段階的な注意深い気の利いた対処をしました。我々の自由の日はもっと穏やかな、もっと気の利いたものとなりました。我々は彼らがした同じ方法で街頭パーティーへ行きませんでした。我々は彼らが被ったほどは傷つきませんでした。ボーイ教授でした。連邦政府の再開の工程表は、オーストラリアの成人人口の 80% が完全にワクチン接種を終わった後は、極めて目標を絞ったロックダウンのみを実施すべきだとしています。しかし、モイ博士は、もしヘルスシステムにかかる負担があまりにも大きくなった場合、政府は感染ケースを統制するために、考案された他の対策も積極的に検討する姿勢でいるべきだと述べました。どんな開放に関しても、我々のヘルスシステムが、また機能を維持できる我々のヘルスシステムの収容能力が忘れてはならない重要な決定要素であることを理解するのが本当に重要だと思います。我々はそれを見失うことはできません。我々はビジネスや旅行から確実性を求めることの本当の叫びがあることや、人々が旅行を欲していることを理解しています。ますけれども、それは我々がパンデミックを通じてしてきた正しいこととバランスを取らなければなりません。ヘルスに焦点を合わせる。この場合はヘルスシステム内のその数を監視することですが、ヘルスシステムが圧倒されないことを確実にするために、コミュニティ内の規制とボーダーの両方に関して間違いなく規制が適切であるようにすることです。なぜならそれが起これば、我々のしてきたことすべてが本当にゼロになります。モイ博士はこのように述べました。以上、SBS ニュースのクローディア・ファーハートのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。